栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は栃木県立がんセンター副病院長で希少がんセンター長の横島和彦先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。県立がんセンターの統計課の横島和彦と申します。副病院長として仕事をしておりますし、希少がんセンターをマネジメントしている立場におります。
今週は希少がん統計部のがんについてお話を伺っていきたいと思います。希少がんとはどういうがんなんでしょうか。
希少がんというのは特別希少がんというがんがあるわけではなくて、1年間に人口10万人あたり6名以下の発生数の悪性腫瘍のことをまとめて読んでいます。希少性のために診療が困難になっているがんの総称というふうに言うことができます。
希少がんセンターとはどんな治療をしているんでしょうか。
我々栃木県立がんセンターの中には希少がんセンターという部署を2020年の4月に創設して活動を始めました。希少がんセンターという診療部署があるわけではないのですが、希少がんについての治療をどのようにして推進していくかというのを考えるのがこの希少がんセンターというものです。
患者さんによってはどこの病院に行ったらいいのかわからない、悩んでいる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、希少がんというのが稀な疾患なだけに、非常に患者さんが集めようとしても非常に情報が少ないというのが現状です。ですのでどこの病院にかかったらいいのか、どういうドクターに診療を受けたらいいのか、そこで行われる診療がどういったものになるのかというのは、なかなかインターネットから得ることができない情報、そこが重要だということになります。ですので我々はその患者さんの悩みを解決する努力をして、患者さんがいわゆるがん難民にならないような努力をするというのが一番の目標になっています。
正しい情報を得るというのはとても大事ですよね。
そうですね、
はい、先生、希少がんを問題にする理由について教えていただけますか。
希少がんというのは発生数が少ないので、医者の立場から言えば治療の経験を積むことが難しいというのが一面あります。もちろんそれは基礎的な臨床的な研究が進まないという現状が、その経験不足に拍車をかけて最適化された治療、標準的な治療が確立されていない疾患が多いというのもかなり問題かと思います。また一方では患者さん側も情報が少ないというのは、先ほどもお話をしたようにどこの病院に助けを求めていいのかというのが非常に分かりづらい、情報を得にくいというのが現実で、この希少がんセンターが目標とする解決しなくちゃいけない問題というのはそのあたりにあると思っています。
もしこういった希少がんになってしまったら我々はどうしたらいいんでしょうか。
もちろん全てを栃木県立がんセンターで解決することができるというような状態になっているのが一番理想だとは思います。ただ我々のところにも規模の問題、人的な資源の問題から全てを解決することができません。ですので少なくともどういう病気になった時にどこの病院にかかるといいのか、それは県立がんセンターで対応することができるのでうちの病院に受診をしてくださいという場合も多いですが、実際にはこちらの病院では対応しかねるのですることができないので、どこどこ病院に紹介をするような形にすると適切な治療に近づけますよと、そういうアドバイスをしようと思っています。
希少がんの代表的な疾患について教えていただけますか。
希少がんはですね、総がんの数、すべてのがんの患者さんの数の 約 20% を占めるとも言われています。決して少ないがんではないということなんです。ただその一つ一つがかなり少ないということがあって、全体で200以上のがんの種類がその中には含まれているということになっています。ですので一つ一つ特徴をしっかりと知った医者が担当する必要があるというふうに言えます。代表的なものには整形外科の分野の肉腫と言われるような悪性腫瘍、もしくは我々一番専門にしている頭頸部、頭頸部というのは分かりづらいかもしれませんが、いわゆる耳鼻咽喉科の領域の悪性腫瘍、そういうものが希少がんの中で重要なものと考えています。
来週は先生のご専門であります頭頸部がんについてお話を伺っていきたいと思います。今週は栃木県立がんセンター副病院長で希少がんセンター長の横島和彦先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。